この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、部員のシュガールーです。
部員のひとしです。
このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、ひとしさん。
こんにちは、シュガールーさん。
ひとしさんとあんまり喋ったことなかったですよね。
そうなんですよね、うん、実は
この間実は一回収録したやつ、トロッコ問題のやつ、
はい、そう思い出しました、
うん、
はい、配信してないです。
ああ、いや、そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。ファイルとしては残してて、
うんうん、
一応いつでも出せるようにはしてあるんですけど。
そうなんですか。
はい、実は、まあ、ただ結局なんかうやむやむやって終わっちゃったので、
ね、
また改めて話をしましょうって終わってるような感じだったので、
あ、
結局そのままにしてあります。
そうなんですか、
はい、いつか
また撮りましょう。いつか、ね、
撮りましょう。そうですね、はいはい、
僕ね、唐突ですけど、
はい、
このカフェの中で、
はい、
ひとしさんが一番怖いんです。
怖い、
はい、
怖いっていうのはどういう、
なんて言うんでしょうね、その生物的な危機感を感じてるんですね。
はい、
はい、以前は辰田さんが一番怖かったんですけど。
あ、はい、あ、そうなんですか、うん、どういうの、いまいちまだちょっとピンとこないところがあるんですけど。
ピンとこないですか。
はい、
そうですね、なんて言うんでしょう、まあ、簡単に言うと、
はい、
ひとしさんには殺されるかもしれない
ですね。殺される殺されないの話なんですか。
そうです。
そうですか、うん、いや、そういう意味でいけば一番殺さないと思いますけどね。
そういう人が一番怖いんですよ。
そう、
うん、
あ、まあ、そういう意味でいくと、そうですね、そう言い出すとあり得るかもしれないですね、
うん、このね、もしこのなんて言うんでしょう、このフィールドでね、
はい、
まあ、総当たり戦みたいな、
はい、
バトルが始まった時に、
はい、
僕はひとしさんを一番マークします、
はい、まず潰そうと。
いや、潰す、下手に手出せないですね。
あ、なるほど、警戒しながら。
警戒してますね。
わ、そうですか、う
ん、今でもちょっと怖いですから。
バトルが始まったらまず逃げる、もしくは隠れるタイプですけどね。
あ、なるほど、
はい、
で身を潜めて、
身を潜めて
最後に
背後から
ですね。
そうですね、そのタイプですね。
うん、
そうですか。弟はバトル系なんですけどね。
あ、バトル系は僕怖くないんですよ。
あ、なるほど、
はい、
あ、そういうことですね。
うん、
でも、そういう方向で言ったら辰郎さんバトル系じゃないですか。
まあね、そうなんですよ。だから単純に辰良さんは、
はい、
僕よりもレベルが上だと思ってるので。
ああ、おー、うん、そうなんですね。
まあ、スタミナ的にもね。
なるほど、ああ、なるほど。確かに、子供をあやす、
まあ、毎週やってるじゃないですか、柔道。
ですよね、
うん。
そうなんですよね。今でも続けられてるって聞いたので。
そうです、そうです。で、僕が まだまだね、50になる前は、
はい、
40代ですね、
はい。
40代の時は、だいたい3分。
うん。
3分で、スタミナが切れる。
何をしていって、
戦った時に
、うん、戦うっていうのがなかなかシチュエーションとしてないですけど、普段。
まあそうですね。
うん、
まあそういう練習というか稽古があって、
まあウルトラマン並みにはっていうところですね。
そうです。で、大体測ると3分、
はい、
3分しか持たなくて、
はい、
だから3分以内に決着をつけないと。
はい、
3分1秒後はもう負けることが確定してるという。
もうまさにウルトラマンですね。
そうなんです。50代になってからは、
はい、
これが1分になっちゃったんですよ。
あー、なるほど、
うん、なので今は1分で勝つ方法を探ってるところなんです、
はい、はいはい。常に何か戦う前提な生活スタイルなんですね。
そうですね、うん、
そうですか。なんか戦い抜く、勝ち抜く生活というか、あまりバトルを意識したことが生活の中でないので、私は。
でも、ひとしさん、その日々、はい、そのリアルな世界の中で、
はい、
戦ってるわけじゃないですか。
戦ってますね。
ね。
戦ってます。
数字も上げなあかんし、
はいはい、
数字を上げるためにはもう、なんて言うんでしょう、その、情け容赦ない世界で。
一応まあ営業職ではありますので、
そうですね、
はい。
まあもうちょっと大きな意味で言うと、僕営業が怖いんですよ。
お
う、
ほう、
営業にはかなわないなと思ってて。
あ、そうですか。
うん、営業最強説ですね。
私はね、営業って、まあ変な話、誰でもできるのが営業というか、手に職がないから営業なというのか、まあ、そういうようなイメージではいるんですけれども。
あ、そうなんですか。
はい。
僕のイメージは、営業ってもうクリエイティブの頂点なんですよ。
おお。言われたことないですね。
あ、そうですか。
はい。どういうところでそう感じるんですか。
要するにその結果を出し続けなきゃいけないじゃないですか。
はい。
ね、でその結果を出し続けるためには同じことをやってちゃダメなんですよ ね、
そうですね、
状況も変わりますし、
はい、
お客さんも変わりますし、
はい、
担当者も変わってきますし、
はい、
まあ、会社顧客自体も変わってきますね、会社もね、世の中の景気も変わってきますし、
はい、
そういった中でね、常にトップを走り続けるためには、やっぱり相当な柔軟性、柔軟な考え方、
はい、
それからその何でしょう、目の前の勝つとか負けるとかそういった簡単なことではなくて、長期的に勝ち続ける戦略とかね、
はい、
まあ、いろんな意味でね、営業っていうのはもう常に戦ってる職業だと僕は思ってるんですよ。
そうですね、そういう意味では、まあ、確かに、まあ、営業である以上、コミュニケーション、人とのコミュニケーションを避けられないというところで、まあ、そこが一番戦ってるところかなというのは思いますね。数字ももちろん、数字は結果ですけれども、常に営業は、まあ、柔軟にっていうのも、まあ、そのコミュニケーション能力として柔軟に対応できないといけないっていうところは結構感じますかね。
それでね、その戦うにしても、
はい、
やっぱり勝つ人はコミュニケーションが上手なんですよ。コミュニケーションが上手な人は負けないんですよね、
はい、確かにそれは強い気はします。
で、戦いってその一人で一対一でやるっていうのはなかなかなくて、
はい、
まあ、大抵は多勢に無勢だったり、
はい、
まあ、少ない人数と多い人数、大抵こうバランスが崩れるじゃないですか、
はい、
で営業の上手な人はやっぱりすごく常に仲間をね、
はい、
自分の仲間味方を作っている、何かあった時にこう助けてくれるようなね、コミュニケーションを作っておいたり、いろんなそのリスクヘッジを至るところでしていると僕は思っててですね、
はい、
なので、で僕はちょっとそういうのがちょっとおろそかになってるんですよ、ずっと。
おお、そうなんですか。
まあ、ただそういう危機感はあるので、
はい、
少しずつはそういうふうに気を配ってるんですけど、
はい、
やっぱりその営業のプロにはね、勝てないんですよね。
なんか、まあ、シュガールーさんは、まあ、先日、海星さんとのお話でしたかね、デザイナーさんだっていうお話をされてたかと思うんですけれども、
はい、
まあ、その、デザイナーさんもいろいろあると思うんですが、シュガールーさんの場合は、
はい、
会社みたいな形、その団体に所属してというタイプではなくて、
はい、
個人でやられてるようなそういうタッグインになるんですよね。
ああ、そうですね。その一人でやってる個人のフリーランスのデザイナーと全く同じことをやってるんですけど、
はい、
体制的にというか、まあ、法律的に法人格を作って、
はいはい、
で、まあ、そういう一応有限会社としてやってるんですね。
でもそれって、その私みたいにその団会社に所属しているのと違って、
はい
は
い、
ご自身で、まあ、要は営業も含めてやらないといけないようなポジションなんですよね。
そうですね、営業もやるし総務もやるし、はい、経理もやるし、
はい、そうですよね、
はい、納品もするし、
はい、
研究開発もするしみたいなね、いろんなことやりますよね。
ですよね、うん、っていうとやっぱりそのデザイナーであって営業マンであるっていう、
うん、まあそうですね、法人格の社長というポジションにいる限りはまあ営業ですよね。
うん、うん、というともう本当に最前線の営業マンっていうことなのかなと思ったんですけど。
あ、まあ、最前線というか、あ、まあ、確かに、一つの会社の中では最前線のポジションもありますよね、
はいはい、うん、それこそもうコミュニケーション能力が、まあ、会社に所属しているデザイナーさんだったら、
うん、
言われたことをやればいいだけかもしれないですけど、
はい、
もう営業も作る方も、
うん、
両方やらないといけないっていうことで言ったら、うん、もうそれにかなうものはないんじゃないですか。
そうですね、まあ、フリーランスのデザイナーと、
はい、
僕もまあフリーランスのデザイナーみたいなもんなんですけど、
はい、
それだったら多分僕の方がいろんなその勝つ手段は持ってると思います。でもそれはもう1対1の場合なので、
はい、
うん、僕が恐れているのはこのもっと大きな組織の中でね、
はい、
その組織の中で営業というポジションもまた組織があって、
はい、
この営業の群れの中でね、日々戦っているひとしさんのような人が僕は怖いんですよ。
そうなんですね、こんなところで怖がられる要素があると思いもしませんでした。
そうですか。
まあ、結構普段私ニコニコしてるので自分で言うのもなんですけど、
うん、
なのである、意味怖いとは言われたことはありますけれども、
うん、
そういう意味では怖いと言われたことがあるんですが、
うん、
ちょっとシュガールさんのような感じで言われたのは初めてですね。
あ、そうですか。
はい、
ひとしさんには背中を見せられないですからね。
切られるか刺されるかっていう感じですね。うん、そうです
か。なので、
はい、
僕今までひとしさんにあまり近づかなかったじゃないですか。
そうだったんですね。うん、私それ避けられてたってことですかね。うん、ごめんなさい、そこは、うん、いやそこまでは思ってなかったんですけど、はい、
いやなんていうかね、こううかつに近寄れないっていうか。
そう、
そういう、
しかもそういう理由だったんですね。なあ、うん、そうですか。いやいやいや、そんなことないですよ。
またまたそうやって
油断させて。いやいやいやいやいやいやいや、末永くですね、仲良くやっていきたいですよ私は。
そうですか。
全部なんか全部シュガールーさんのせいで全部怖く聞こえるじゃん。末永く。
そうですよ、
自分で作っちゃってるんだよ。
いや、
怖くない。
いや、怖くないですよ。
いや、みんな騙されてるんですよ。
言い方悪い。
ああ、じゃあ、ね、でも、いや、わかんないですよね。
うん。
そう、わかんないと思います。
そうですよ。
自分でも、うん、はい、はい。どうなるか。
だってもう毎日ですからね。
そうです
ね。毎日戦ってる人ですから。
戦ってます。戦ってます。でも、まあ、うん、戦ってるっていうこと自体は、もうみんな戦ってますから。マスターも戦ってますから。
また、秘密が多いですからね、ひとしさんは。
あ、そうですかね。
うん、
あ、まあ、秘密は作りたいと思うぐらいではありますけど。
うん。
とは言いながら、意外と、
ね。うん。それも一つのストロングポイントなんですよ。
あ、そうですか。
うん。ひとしさんが、
はい。
秘密主義でなければ、
はい。
僕、もう半歩近寄ってたかもしれないです。
あ、本当ですか。あ、うん、でもごめんなさい、別に秘密主義っていうわけではないですよ、
うん、
ただいきなり全部をさらけ出すタイプではないっていうだけだと思ってるんですけど、
うんうん、まあ基本ですよね、
基本、
はい、 もう絶対僕ひとしさんの間合いには入らない、はい、入らないようにしてますから。
うわー、そう、あ、そういう間合いの取られ方を、
はい、
そうですか、そういう方もいらっしゃるんですね。
そうなんです。これからもよろしくお願いします。
これからもよろしくお願いします。はい。はい、それではまた、はい、次回もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では、体験部員を募集しています。
ご希望の方は、なんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また、部ではお便りも募集しています。アドレスは、
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この部室元いカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。